ココサンジの
うららかラジオ。
皆さんこんにちは。今週も始まりました午後3時のうららかラジオ、月曜日パーソナリティのクレハです。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から午後3時から午後4時までの1時間ゆったりまったりのんびりとお届けしていきます。では今日は何の日記念日編、毎日何かの記念日ということで、本日4月の22日の記念日をご紹介していきたいと思いますよ。まずはこちら、ででん、アースデー。1979年昭和45年4月22日にアメリカの市民運動指導者デニス・ヘイズ氏が地球全体の環境を守るために行動を起こす日、日としてアースデーを提唱。この提唱に、アメリカで行われた地球環境破壊抗議に対する運動には約2000万人以上が参加し、アメリカの環境保護運動の先駆けとなったことから、後日国連が正式に、国際母なる地球デーとして記念日に制定した国際デーになっております。年々深刻化する地球環境問題に対して、例年4月22日を中心とした前後の週末には世界規模で地球環境の保護や自然環境の改善を呼びかけるためのイベントやシンポジウムが開催されております。日本では地球の日、国際マザーアースデーの名称で同様の活動が展開されているそうです。アースデーに関連した記念日もございます。バーバパパの日、フランスの人気絵本シリーズバーバパパの誕生日が4月なことと、アースデーの自然保護、動物愛護といった、理念が絵本のテーマに通ずる部分が多いことから、バーバパパのライセンス、事業を手掛ける株式会社スタイリングライフホールディングス、プラザスタイルカンパニーがアースデーと同じ4月22日に記念日を設定しているそうですよ。バーバパパね、4月が誕生日なんですって、知らなかったそうですね、私もちっちゃい頃はバーバパパ呼んでたりしましたね。そしてまあそうですね、地球が今はやっぱり毎年感じますけど、やっぱりおかしいですよね。最近だとまた九州の方で、愛媛、九州って愛媛わかんない、ちょっと地理が弱いんですけれども、その地球日本の下の方というか、九州、四国、九州、中国、四国、九州ぐらいの方で大きな地震がありまして、なんかその私ラジオ聞いてて、その他の人のね、で、あのそのラジオ誰が聞いてたかっていうと、別にその地震があった瞬間に聞いてたわけじゃなくて、今週たまたまラジオ聞いててっていう感じなんだけど、友近さんの、芸人のね、友近さんのラジオを聞いてた時に、その友近さんが愛媛出身の方なんですって。で、私それを知らなくって、普通にラジオを聞いてたら、そのリスナーさんが、友近さん大丈夫でしたか、ご実家の方とか大丈夫でしたかみたいなお話をしてて、でなんか幸いなことに震度6強あれ弱くらいの大きい地震だったんだけど、その周りでは大きな被害はなくてみたいなお話もされてて、だからまあよかったっていう感じなんですけど、やっぱりね、その石川県でしたっけ、あのこの間あったのって、なんかそういうね、大きい地震が続いてますし、千葉の方でもね、全然あの地震ないわけじゃないし、なんなら結構多くなってきてますしね。なんか結構寝てる時間帯、夜中の5時とか4時とか、まあもう朝方ですけど、に多かったりとか、あとはもう本当に寝る直前だったりとかね、そういうなんか人間が本当に無防備になる時間帯に、なんかやたらと地震って来るなと思って、狙ってるわけじゃないんだろうけど、ちょっとねそういった部分もすごく増えてきているので、 うん、怖いなと思いつつも、なんでしょうね、こう備えをやっぱりしていかないといけないなと思いますし、でもね、地球がこういっぱい使われている何か人間に対して抗おうとしているのか、まあ、普通にね、富士山って100年に1回ぐらいは噴火するらしいんですよ。で、それが最近はもうずっとしてなくって、いつ、まあ言うたら噴火してもおかしくないらしくって、でも富士山噴火したらもう終わっちゃうからね、そう、地形も変わるだろうし、うん、それこそどれぐらい人が生き残れるかわからないし、その大規模なね噴火っていうのは経験してないので、なんかそれこそ九州とかは火山活動している山がまだ多くて、それこそ有名なのが桜島とかさありますけど、そこもね、一つ噴火するだけで大変なことになるじゃないですか、火山灰とかね。そうだから、それがね、その日本の中心くらいにあるね、富士山しかも大きいからさ、それがボンと行ってしまうとね、どうしようもないし、昔の人たちはもうね、山の神が怒っているなんて思ってたりもするし、でもやっぱり自然とかにも神とかっていると思うんですよ。だからね、本当にアースデー、地球に感謝して、結構人間乱暴にね、地球を使ってますから、便利になるために地球をどんどんね痛めつけて、なかったものを生み出し、こう人工的なものをねどんどんどんどん増やして、自然というものが減ってきてますからね。やっぱり地球ってすごい絶妙なバランスで保たれてるらしいんですよ。なんかどっかのね、海外の優秀なチームが日本じゃない、地球と同じこう環境を作っていろいろやったり実験もしたけど、その中では生活ができなかったみたいな、生物が育たなくって、最終的にはまあゴキブリが勝ち残るみたいな、そういう実験があったりとかもして、だから今こうして生きてる、ね、文明が発達している、それが数百年とかじゃなくて、もう何億年、何兆年、わかんないですけど、こう地球ができてからこう人間ホモサピエンスになって進化していってみたいな、それがずっと続いているのがすごいなって思いますし、こういろんな文化をね乗り越えて、歴史を越えて、こうね、争いはなくなりはしないですけれども、刀を持っていたジャパニーズたちが今持っていないとかね、そういう歴史が刻まれるくらい長いこと人々が繁栄している地球ですから、それがもう割と終わろうとしている。それこそ太陽とかね、星の寿命ってありますから、それが終わっちゃうんじゃないかみたいなね。でもそう思うと不思議ですよね、こうなんか今ある当たり前が当たり前じゃないというか。だってそれこそさ、星の輝きって何億光年も昔の光がね、ピカッと光っていたものが届いている。だからなんか昔の人たちが生きてた時代を、生きてた星の光を今浴びているとかね、そういう感じじゃないですか。なんだかそれも素敵だけれど、その星たちがなくなっちゃってたりもするしね、こうやっぱ日々大事に生きていかないといけないなと思いますね。どうしようもないけど、ゴミは減らそうとかね、自分でできる範囲のことをやって、今日はちょっと地球に優しく生きてみてください。ということで、4月22日の記念日をご紹介いたしました。他にもね、いろいろ記念日ございますので、ぜひぜひ調べてみたりしてみてください。面白い記念日があったらぜひぜひ月曜日まで送ってきてください。ということで、来週はどんな記念日があるのかお楽しみに。本日も16時までの1時間よろしくお願いいたします。 はい、ということで改めまして、月曜日パーソナリティのクレハでございます。今週もねゆったりとお話ししていけたらなと思いますが、今週はですね、まあ、今週もなんですけれども、まあ、先週は私がライブに行ったよということで、豊原えりかちゃん の, そのライブで聴いた曲をいっぱい流しさせてもらったんですけど、今週はですね、もう私的、なんかもうすべて私が楽しい1時間になっちゃいそうなんですけど、そこは許していただきたい。なんて言ったって、明日はですね、火曜日なんですけれども、4月23日火曜日ですね、私が、ずっと大好きなウエストさんたちの、デビュー10周年ということで、わー、おめでとうございますということでね、当日に放送であればもっと盛大なお祝いをしたんですけれどもまあ前日ということでね、まあなので今日はちょっとウエスト祭り定期的に開催している気がするんですけど、私的にねこう流したいなと思う曲を4曲選んできたので、まあ喋りすぎたら3曲もしくは2曲になるかもしれないんですけれども、こう頑張って4曲流せるように、まあ時間を気にしながら、まあ楽しくやっていけたらなと思います。ということで、まあウエストってどんな子やねんみたいなね思うと思うんですけれども、まあウエストといえばこの曲という曲から1曲目を始めたいと思います。ということで、本日の1曲目はウエストでええじゃないかということで、本日の1曲目はウエストでええじゃないかでございました。この曲はね、デビュー曲、10年前のちょうどこの日に、CD デビューとして、リード曲ええじゃないかでデビューされたんですけれども、最近で言うとですね、YouTube のファーストテイク、ザファーストテイクって有名なね、一発撮りって有名なチャンネルがあると思うんですけど、そちらに、出演され、ええじゃないかを歌っておりました。結構いろんな方がね、見てくれていて、何目線って感じなんですけど、私が出て歌ってるんかぐらいの言い方ですけど、そうね、本当に、なんかすぐ100万、200万再生ってなっていって、なんかやっぱりね、いろんな人に見てもらえるって、ファンとしては嬉しいなと思いながら、なんかそこにあるコメント欄とかもね見るとすごく嬉しくなるようなコメントがいっぱいで、例えばなんかセンターで歌ってる歯がね多い子がいるんです。で赤い服着てて、でその子が重岡くんって言うんですけど、すごい笑顔で楽しそうにずっと歌うんですよ。でそれでそこに対して、この重岡くんっていう子は太陽を飲み込んでるみたいだねみたいな、それぐらいなんか明るい子だねみたいなコメントとか、なんか楽しそうに歌っているウエストさんを見て、なんか今の日本に大切なんか必要なこの元気さだねとか、なんか本当にありがとうって褒めてくれてありがとうみたいなね感じで思って、ええじゃないか、いろんな人にもっとね届けばいいなと思いますね。なんかそれで最近知ったのが、このええじゃないかを作曲作ってくださった方が、私がちょうど、まあ、世代というか見てたマジレンジャー、わかります？戦隊ものの、曲を作った方と一緒で、なんかやっぱり戦隊ものの曲って、すごーく頭に残るじゃないですか。自分が見てた世代だと特に。ああいうキャッチーなものを作れる方が作ってくださってる曲なので、やっぱええじゃないかって、もっともっと、ね、いろんな世代に伝わっていけばいいなって、すごい簡単な曲、真似しやすい、口ずさみやすい曲だし、なんか歌詞を改めて聞くとねすごくいいので、ただ楽しい曲だけじゃなく歌詞としてもいい曲なので、はい、ぜひ聴いてみてください。 YouTube にね結構上がってるので、そのええじゃないかはライブバージョンだったり、それこそさっき言ったファーストテイクだったりね、まあ本当に今日は布教活動なんでこの1時間を使って10周年お祝いしつつ布教していくぞぐらいの意気込みでもう指摘的にね使ってるこのラジオの場をね、良くないけれど、まあ好きなものをね知っていただきたいのでね、はい、ということでこんな感じでいっぱい流していけたらなと思います。さあということで、 今月のテーマはですね、あなたのついた小さい予想、小さい頃の夢をね、テーマにお便り募集しております。クレハットマーク fmu.co.jp もしくはハッシュタグラカラジ、ハッシュタグ月曜のうららかさんをつけてポスト。皆さんからのね、メールや投稿をお待ちしております。ねえ、これさ、先週さ、ことねと、きみちゃんにも聞いとくねーって言ったけど、スポーンと忘れてて。なんなら、この次にやる、うららかと、クエスチョンも、ここでね、聞くだけ聞いて投稿してないから、押せないじゃねえかよっていう状態そう。まあね、新しいテーマをもう考えてきちゃってるんだけど。うん。まあ、二つ合わせて今週聞こうかなと思うんですけど。小さい頃の夢はね、私はもういっぱい話しちゃったけど。でも、本当に、なんだろうね、こう叶っていく瞬間ってすごいなって思うし。夢は夢で終わらせないっていう、なんか、夢は夢で終わらせないみたいな、なんか、ちょっとリズムと多分違うと思うけど、なんか CM でね、あったよね。どこまでもどこまでも果てしない空っていう。それが今出てきちゃったけど。夢って大事だよ、本当に。なんだかさ、すごい、なんかよく、最近本当に、いや、暗い話っていうか、まあ現実だから仕方がないけど、こう、今の自分をどうしようみたいな思う瞬間が多くて、で、そういう時に、まあ曲を聴いたりとか、お芝居見たりとか、アニメ見たりとか、なんか自分がやっぱり憧れている、キラキラしている世界を見た時に、なんか今の自分はここには行けないなって思っちゃうような時間しか過ごせてないなって思ってて、なんかそれこそライブ行った時に楽しそうに歌って踊って頑張ってる人を見て、ああ頑張ろうとは思うんだけど、その頑張る場所がここでいいのかなって思ったりとかね、いろいろ悩むことも多いんですよ。そうだけど、まあね、やっていくしかないし、人生まだまだ長いかもしれないし、なんかまだチャレンジはしていいのかなと思いつつ、安定しなければいけないのかなと葛藤しつつみたいなね、そんな日々を過ごしているわけですよ。何が話したかったかっていうと特にないんですけどで、それで、なんかそういう話をしつつ、結局、なんか5年前ぐらいの、そのちょうどラジオやり始めた時ぐらいが、やっぱ一番キラキラしてたなぁと思って。なんか、すごく何を振り返っても私のハイライトが、そこから1、2年、まあ専門も行って、ラジオもやって、養成所も行ってっていう、スーパーハードな期間が、あるんですけど、まあ、ここでもよくそこのさ、時代のお話すると思うんです。それってやっぱり私が一番そこが充実してたなーって思うし、なんか人に自慢できる時間だと思うんですよ。で、そんな時間がね、ちょっとでもあったっていうことは胸を張っていいと思うんです。だけど、なんかいつまでもそこにしがみついてるのもなーと思って、なんか新しいことをやりたいなーと思って、行動したいけど、臆病になるんですよね、人って。本当にそれでいいのかな？行った先がそこで失敗したらどうしよう。なんか後戻りできる年齢じゃなくなってきてるしな、みたいなね。あとは自分にそんな才能なんてないんじゃないか、みたいな。まあ才能はさ、もうないんだよ、っていう。開き直るしかないんだよね。そう、今すごい喋りながら自分を励ましてるんだけど。そうなんで、元気出せよクレハーみたいな感じなんだけどね。そう、もうね、あがいたって無駄さって思う瞬間もあるけど、なんか安西先生が言うじゃん、諦めたらそこで試合終了ですよって。そうだから、諦めなければ何か別の道は開かれるし、そこで経験したもの、出会った人、なんかもう全てはね、ご縁だし、その全部無駄ではないしねって思うし、本当に なんか専門で出会った友達、養成所で出会った先生、友達、仲間は本当にずっとずっと大切にしたいなと思うし、もちろんね、それまでに出会った人でも大切にしたい人はいるけれど、こうなかなか連絡がね続かなくなっちゃったりとかしてるけど、そこの世代の、そこに、そこの時代に、時代、その時に出会った人たちはやっぱ濃いから、こう悩みを、人生においてチャレンジした時間だったから、同じ悩みを抱えてたりとか、なんか腹の中全部見せてたって、一緒に頑張ってたなって思うと、なんかより特別な思いを感じるというかね。なんだろうね、なんかそうなんだよね、悩むんだよ人って今日は着地点がないな、本当に。なんかね、10周年祝うぞとか言いながら全然祝うテンションじゃないしなんかね、そういう時に、推しがいるとね、本当にこうなんだ、嫌でも頑張んなきゃなってなるのよ。私はね、原動力が本当に基本推しだった人だから、推しがいなかった時に本当にどうやって生きてたんだろう、何を頑張ろうと思ってたんだろうって。今もまあ明日友達とお祝い、10周年のお祝いするために遊ぶんだけど、なんかその日のためにこの 2,3 ヶ月怒涛に働いてきて、でそれが終われば5月頭に母親と一緒にライブに行くんですよ。で母親を初めて連れて行くんです、ウエストのライブに。ちょっとドキドキしてるんですけど、いや、わかんないじゃないですか。私も母親の、好きなアーティストさんのライブに一緒に行ったりとかするんだけど、それ私も曲が好きで聴いたりもするから楽しめるんですけど、いかんせんその CD でしか聴けないアーティストさんなので、ウエストさんをはじめそのグループの会社の方たちは、まあ一部ね配信もやってるんだけど、そうだからこう知らない曲の方が多いと思うんですけど、それで楽しんでもらえるかなとかね思ったりとか、結構そわそわしてるけど、でももうそこがすごく楽しみだし、でその後もフェスに行ったり、また別の県でやるライブに行ったりとか、こう楽しみがこう待ってるんですよ。だから今は馬車馬のように働いても、いや私にはライブがある、楽しみがある、遊びがあるみたいなね、推し活があるっていう感じで全然元気でいられるんですけど、6月以降が怖いんですよね特にまだ何も発表もないし、今年の推し活はこれで終了してしまうのかもしれないし、まあそうなったらそろそろね自分のことを頑張んなきゃって思うし、なんかまあ私のリミット、なんか推し活を最優先事項として置いとくのは今年が最後っていう風に決めてるんですけど、まあこっからまた自分の人生、頑張っていこうって思ってるんですけど、そうなるために今はちょっとずつまたスキルアップというか、こうなんでしょう、身に一つだけじゃやっていけないようなとこをやりたいなと思ってるので、こう勉強しようと思ったりね、専門知識、そういうのをね調べてるんですけど、入っちゃえば多分楽しくてしょうがないんだろうけど、そこにね踏み出す一歩勇気がなくてみたいなね、こうドキドキしちゃいますけど、なんかまあそれこそ本当にずっとこうやってラジオが楽しくて続いてて、5年ももうすぐね、5年も丸5年経って6年目に入りますけど、それってすごいことだなーって思って、誰かには届いてるから、こうね聞いてくれてる人がいるから続くわけであって、そう前にさこう聞いてて受験じゃないな、ね、あの採用試験なんていうの就活かとか頑張れましたみたいなさお便りいただいた時とか、本当にね最初目通した時泣きそうになったし、やっぱり小さなことでもコツコツと続けてたら何か花が咲くね。そういう報われる瞬間に出会っちゃうとやめらんないよなーって思ったりするんですよね。なんかそういうことでずっとねやっていけてるのかなーって。それこそ私もちょびっとだけさ、なんか そのトライクールっていう活動をしてた。まあ、ここでもね、本当に聞いてたことある人レアだと思うんです。10月、2年前かも、それもね、10月の1ヶ月間しか言ってないんですけど、まあ、今だから言いますけど、なかなかにブラック。もうね、グループが解体して、何も跡形がなくなってるから言うんですけど、本当にいい環境ではなかったんです。過酷すぎて。本当に、なんだろうな。あれだけをやっていってたら、私はもう言葉を選ばずに言いたいけど、こう、なんでしょうね。こう、生きるっていうことをやめようと思ってたかもしれないぐらい、結構過酷だったんですよ。まあ、それこそ、深夜練ばっかり。で、まあ、プラス自分の生活のために、こう、なんでしょう。仕事はしなきゃいけないし。だからバイト行って、夜レッスンで、でっていうのを一週間平日やってって、土日の始発で、埼玉の草加っていう場所に集合で、みたいなね。で、そこから遠征場所に移動していったりとか。で、一泊二日土日して帰ってきて、また月曜日から金曜日働いてレッスンして、ステージ立って、みたいな。4週間がもう2年ぐらいに感じた1ヶ月。で、こうね、そういう大変な思いもあったけど、そういう時にライブ、まあ歌って踊ってたんですけど、そんな大きなステージではないし、まあ、全然路上も多かったんですけど、なんか聞いてくれて頑張ってねとか言ってくれる人がいて、なんか応援される側の気持ちをその時にね、知った時に、なんかファンになってくれる人もファンになる自分もすごくどっちも欠けちゃいけないんだなって、どっちの原動力にもなるんだなって本当その時は思いましたね。なんか頑張ってたね自分、これからも頑張れよ自分。なんでしょう、なんかこうね、そういういろんな大変な思いもして、まあその出る側っていうものに対しての未練は本当にほとんどないんですけど、まあ多少ねちょびっとぐらいはあるので、まあ今の時代ね、好き勝手自分でできるわけですから、なんかこうもう少し経ったらね、自分で何か、まあわかんない、演じる側なのか、それを提供する場所を提供する人なのかわかんないけど、そういうね脚本書いたりとかもやってみたいなと思ったりとか。でもね、起承転結書けないんだよな、全部書く前に飽きちゃう。だからよっぽど書きたい題材見つけてみるとかね、そのためには自分の文章力とか知識とか、それこそ漢字の読み書きとかですね。本当にこのラジオやっていてとんでもないね間違いいっぱいしてますから、そういうのをね叶えていかないといけないなと思ったりも。そうですね、だからそういうなんか私自身たった1ヶ月で根を上げてしまったけど、そういうのを10年も、まあ、環境は違うけどもっと過酷な世界にきっと私が好きなウエストさんたち、まあ、みんなが好きな例えばアーティストさん、俳優さん、女優さん、タレントさん、アイドルいっぱいいると思いますけど、いるからね、なんかいてくれるのが当たり前じゃないから、本当に日々感謝しないとで思ってます。なんか今日しっとりしちゃうね。だってじゃあちょっと喋りすぎてよくわかんなくなっちゃったけど、まあね、そんな感じでね、夢は持とうぜ。多分そんなこと、そんなわけでっていう風にまとめられない話をしてたけど、そんなわけで、あと私はねこれからも新しい夢を持っていきたいなと思いますけど、まあ一個夢は自分で、なんだろうな、こう、まあ、ラジオはね、やりたいんです。自分の番組もそうですけど、自分が作る側、それこそね、なんか、プロデューサーなのか、ミキサーとか、そういうスイッチャーなんで、ミキサーとかの、なんていうの？ね、音響さんみたいなのか、わかんないけど、ね、そういうところって意外とね、狭き門なんですよ。ちゃんとした、大きい有名な大手なとこに行こうと思うとね。ですけど、なんかね、こういう、 ところで培った経験とかはね、どうですかみたいなね、できたらかっこいいよね。大きくなっていけたらいいね。うんうん。ちょっと本当に今日着地点見えないから逆に行きまーす。ということで、次流そうと思ってる曲は結構しっとりめになっちゃうんですけど、私がすごく好きなウエストさんの曲ですね。まあいっぱい好きな曲あるんですけど、本当にいい曲なので聴いてみてください。それでは、本日の2曲目です。ウエストで涙腺。はい、ということで本日の2曲目はウエストで涙腺でございました。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしております。本日月曜日担当のクレハです。この後午後1時まで引き続きお付き合いください。ということで、ちょっとさっき長々と自分語り暗い話、なんて暗くはないんだけどね、私からしたらね、ローテンション自分語りに浸っておりましたがそう、X を使ったこちらの企画を触れていきたいと思います。裏中クエスチョンということで、先ほどもちょびーっとお話ししたんですけど、先週みんなに聞きたかったやつを聞き忘れまして、X で、それが、前回の質問がどちらか一つを経験できるなら、 A 好きな有名人と一夏の恋、 B 理想の相手に出会う夏ということでね、春だけど夏のテーマっていうちょっと変な話題を持ってきたんですけど、で私はもう絶対 A ですっていう、だって B は出会うだけでな、恋になるか愛になるか分かんないじゃないですか、っていう理由で言いました。なのでまあちょっとね、みんなにも聞いてみたいっていうのがあるので、今週まあ結果はそしたら来週2個発表しようかなと思うので、また絶対忘れないうちに今週投げます。なので引き続きまた答えてください。そして今週の新しい方の質問もありますよ。なんかこの時間って本当にくだらないことも聞きたいなと思うので、初手こんなくだらないこと聞きます。今後どちらかしか食べられないとしたらどっちを選ぶ？ A 納豆ご飯、 B 卵かけご飯。はい、くだらないですね全部ね、もう本当に何でもいいんです。だけど私は卵かけご飯ですね、納豆の栄養価は高いことは知っている。私も納豆ご飯、からしを入れた納豆ご飯、最近はね納豆だいぶ食べれるようになったんですけど、やっぱり卵かけご飯の方が美味しいと思っております。なので圧倒的に卵かけご飯を選びます。さあ皆さんはどっちを選びますか、ということでね、教えてください。いやー、だって卵かけご飯って飽きない。炊きたてのほかほかご飯に卵を入れて割って醤油を垂らして食べた幸せ、幸福度、そしてさらにお腹がすく感じ、たまらないですよね。卵かけご飯、なんかお弁当最近また頑張って作ってるんです。まあ言うてまだ2回また2回ぐらいしか作ってないんですけど、オムライス作って、その前は混ぜ込みおむすびさんみたいなね、あるじゃないですか、あれでわかめのやつ買ってきて、ご飯炊いて混ぜ込みのやつでおにぎり作って、卵焼きと、まあ、あとお肉炒めてみたいな定番の、私のできるレパートリー少なっていうお弁当作ったんですけど、そうね、その時やっぱご飯炊くからさ、炊きたて残ったやった、卵かけご飯食べようってなっちゃうんですよ、もうご飯食べたのに炊きたてってなかなかね味わえないから、そうやっぱね、炊きたてがあるんだったら生卵行こうぜっていう、それぐらい好きですね。卵料理好きですから、そうもうずっと食べたい食べたいと思いながらね。あとオムライスは美味しくできました。はい、もうね1週間ぐらいオムライス食べたくて、でもお弁当作る元気なくって、でまあ混ぜ込みを のご飯のやつが炊きたてのご飯に入れてくださいだったので、ご飯炊いて、で1日目それで使って、で2日目の分で冷めた冷やご飯で作ったんですけど、めっちゃ上手にできました。家にある玉ねぎとピーマン切って、あとウインナー切って、ありもので作ったんですけど、まあ、もうレシピも見ずに記憶、まあ、ケチャップライス作れればもう卵、あ、オムライス、卵かけご飯じゃないオムライスだと思うんですけど、そう、美味しくできて、もうね、お弁当その日楽しみで、早くお弁当の時間にならないかなと思ってたら、なんかこうシフトがね、こう9時引いて決まるんですけど、その日の一日の流れが、こう何時何時何時ってこう休憩もその日によって違うんですけど、めっちゃ一番早い12時休憩だったんです。で、そっから夜まであるからさ、できればまあ中間ぐらい、2時ぐらいに入りたいなと思ってたんですけど、まあ、食べたいっていう思いが強すぎたのか、もう一番最初のね、早い回で、なんならちょっとお腹空いてないよぐらいの、朝ごはんしっかり食べちまったよって思いながら、その引き受け入りまして、でもちょっと、やっぱ自分才能あるんじゃないかなと思いましたね。ケチャップライスめっちゃちょうどいいできて、卵もね、いい感じにできまして。そう、お弁当に入れるから薄くしたんじゃなくって、ちょっともう卵焼き器用のフライパン使って四角形にして、お弁当にギュッギュッギュッって入れたんだけど、めっちゃうまかった。本当に食べさせてあげたかったぐらいそう、最近卵焼きもどんどん上手に作れるようになってきて、この間はね、色味といい、味といい、味ちょっと薄かったかな、でもまあ健康的、うん、だったから、そう、せっかくならね、父親に食べさせてね、うまいって聞いて、うまいよって言わせましたそう、少しずつね、料理が楽しいと今思えてるので、そういう風にまたね、できる範囲でやっていきたいなと思いますね。うん、さあ、全然話しとれましたけど、うん、後で X 上げとくんで、ぜひ参加してみてください。ということで、ちょっと長く喋りすぎちゃったので、本日の3曲目に行きたいと思います。ちょっと次はね、楽しい曲にしようかなと思います。本日の3曲目です。ウエストで、パーリーパーリー、カタカナを叫べ。ということで、本日の3曲目はパーリーパーリーパリーカタカナを叫べでございました。ちょっとね、楽しそうな曲でしょそう、私この曲好きなんですけど、ライブでね、やってる過去のね DVD 見たことがあって、そう、いいなーと思って、その時はまだね、出会ってない、知ってはいるけどファンになる前なので、うん、聴いてみたいな、ライブでって思う曲。ずっとこう、熱望してるんですよ、私は。そう、だから今年のね、10周年どうなんだろう。いろんな曲歌うって言ってたから、セットリストに入ってるかなーとか思いながら、私はね、なんか今年のアルバムを作るときは、ファン投票だったんですけど、入れました。うん、ライブで見たくて入れました。入りませんでしたけど、うん、発売のね、収録枠にはね、入らなかったけど、好きだよーっていうことがね、伝わってたらいいなと思います。さあ、ということで、お時間まではほんと一息ということで、おしゃべり、まだまだしていきたいと思うんですけれども、一通ね、お便りが届いているので紹介したいと思います。ラジオネーム、イギーさんからです。こんにちは、こんにちは。突然ですが、人生何があるかわからないなぁと思った出来事はありますか、ということで質問をいただきました。ありがとうございますね。本当に、うん、何があるかわからない、全然いろんなパターンでありますよ暗い派の方もあるし、明るい方もあるし、まあね、明るい方でいこうか。うん、それこそ本当になんかついさっきダラダラーと喋りましたが、その養成所の時間とか、まあここにいることだって人生何があるかわからないなぁの一つですよ。だってずーっとちっちゃい頃からずーっとおしゃべりで、なんならラジカセにカセットテープセットして、マイクがないからヘッドホンをねマイクにぶっ刺して、そのモコモコのところを口に当てて、今日はここでこんなことがあってみたいな、一人ラジオ 小学生ぐらいの時にやってて、きっともうそのテープないんだろうなと思うんですけど、あったらちょっと恥ずかしいんですけど、そう、ラジカセでずっと遊んでる子供だったんですよ。こうアンテナ立てて、こうチャンネル探して誰かが喋ってるのを聞いて、でまたこう探して回してみたいなのを、本当に小学校低学年ぐらいの時はずっとやってて、でラジオみたいな風に一人喋りっていうのはずっと小学校の時やってて、でもラジカセのそのテープが一個しかないから、まあ A 面 B 面あるんですけど、 A 面 B 面もう毎日更新みたいな残りませんみたいな、アーカイブ残りませんみたいなんでやってたんだけど、うん、なんか一人でこっそり楽しんでやってましたね。なんかそれが今ここでこうやってね、おしゃべりずっとできてるっていうのが本当にね、何があるかわからない、まあねっていうのもあるし、あとはまあそのね、養成所に行けた、一番行きたかった養成所に行けて、一番会いたかった人に会って、一番大好きだった人に教えてもらって、うん、本当にいやー誰って言いたいけどねあんまりね良くないからね、そう、あ、良くないことないんだよ、悪い組織じゃないのだけど、ちょっとお名前を出すのがね、なんかどうなんだろう、言っていいのか分かんなくって、うん、そう、そう、私が言うことによってことちゃんきみちゃんにもね迷惑かかるから、そう、出せはしないんだけど、本当にいやー自慢したいよあと10年ぐらい経ったらいいかな何年経ったら時効なんだろう、本当にすごいよ私って言いたい本当にね、そういうこととかもあるし、あとは何でしょう、まあそれ直近で言うと、まあ友達のおかげだったけど、ウエストの重岡くんが主演だったドラマのエキストラに出れたりとか、だからドラマ出てるからって言っても OK っちゃ OK 本当ね、引き絵であれなんだけど、でも普通に私だって私が言えば、あ、本当だってなると思うそれぐらい全身と、あと顔の半分みたいな感じで写ってた。うん。親にね、カメラって写真撮って赤丸して、こことこことここのシーン出たよって言って送ったりして。そうなの。だから本当に人生何があるかわかんない。好きってずっと言っておけば叶う瞬間って本当に来るから。うん。ね。そうだよ。だから、みんなも口に出してこう、いや、言霊って絶対あると思うんですよ。やりたいとか、例えばさ、なんかわーって大人数でいた時に、毎日私例えば、まあ、まあオムライスが好きなんですって言ってたとします。朝昼晩オムライスでもいいんですって、食べたい、毎日食べたい、大好きですって言ってて、だけどもう一人の子もう同じぐらいオムライス、なんならその子以上にオムライスが好きなんだけど、そういうのを人に言ってこなかった。で、お昼ご飯になりました。チキンライス、バターライス、あとは、じゃあ卵焼きとかなんかいろんな料理があります。で、オムライスは1個しかありません。じゃあ争奪戦だってなった時に、そのずっと口に出してた子はみんなが知ってくれてるから、まあ、じゃあ、口に出してたのが私だとしましょう。あ、クレアちゃん、オムライスあるよ、食べなって言ってもらえる。その環境あるじゃないですか。だけど、例えば、ビッコちゃんが、いや、私も好きなのにって思うけど、言ってないし、もうクレアちゃんがすごい喜んでるから言えないみたいなね、状況あると思うんです。だからやっぱり、口に出したもん勝ちっていうのもあると思うんですけど、出すべきですよ。なんかそれこそさ、女の子結構あるあるなのがさ、外堀埋めてかない？好きな人いるときって、私なんとかくんのこと好きだからなんとかちゃん好きにならないでねみたいな牽制とかさ、それ私なんとかくんのこと気になってんだみたいな言ったらさ、もう好きって言えないみたいなそういうなんか小学校とか中学校高校とかなんかみんなそんな頑張ってんなって思いながら見てたけど、 ね、全然バチバチする人もいるよ、そりゃ。私だって好きだし、っていう。とか、なんとかちゃん、私、何々くんのことが好きだから応援してくれる?みたいな。応援してく、頑張れって。するよって。言うしかないじゃん、みたいなね。被ってたとしても、みたいな、そういうのもあったりするから。うん、人生何があるかわからないな。本当に、いっぱいあるよ。だけど、ね、いいことで叶えていきたいことがある場合は、口に出していこうって感じです。うん、だから私も、もっともっと楽しく生きていきたいので、自分の思いは口に出していこうと思います。ということで、ね、こんなことを聞いてくるってことは、イギーさん何かあったんですかね?人生何があるかわからない。もし、言えるエピソードであれば教えてください。ということで、本日最後の曲に参りましょうかね。はい、無事に4曲流せそうです。ということで、本日最後の曲です。ウエストさんのね、曲、最後に行きたいと思います。なんかラストにぴったりな曲です。それでは流していきたいと思います。ウエストで青空願ってまた明日。ということで本日最後の曲はウエストで青空願ってまた明日でございました。ねえ、なんかたまたまこう歌詞と今話してた夢とかの話がリンクしましたけれども。そうですね、いい曲です。しみりしちゃいましたけれども。ということで、まあ、今週は、まあ、ウエスト30周年ということで、まあ、ファンなのでね、私が、ウエスト祭りでお送りいたしましたが、いかがだったでしょうか。まあね、リアルタイムで聴いてない方は曲が聴けないよっていう、ね、いつも思うかもしれないんです。ね、ウエストさんの場合、配信とかはあまりやってらっしゃらないので、聴けないよっていうね、ものも多いんですけど、今日流した涙腺と、ええじゃないか、は、YouTube で、公式のね、アカウント、ウエスチューブの方で聞けますので、よかったら聞いてくださいという宣伝でございます。さあ、ということで、ラストはどんなね、ラストで、来週は、もう、ダメですね。来週は一体どんなね、曲がかかるのか。まあ、皆さんからのリクエストも本当にお待ちしておりますので、ぜひぜひ、連絡ください。はーい。ということで、エンディングに行きたいと思いますよ。ここ3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしてまいりましたが、そろそろエンディングのお時間です。この番組への感想などの不相対やコーナーでのお便りはすべて小文字でクレハットマーク FMU.CO.JP、 クレハの続きは KUREHA です。件名にはコーナー名を、本文にはラジオネームを添えて送ってきてください。おはがきなど郵便の場合は、272-8539 市川うらら FM、 ここ3時のうららかラジオ、月曜日宛てに送ってきてください。私クレハの放送は毎週月曜日から、月曜日午後3時から午後4時までの1時間ゆったりまったりのんびりと、お届けしております。月曜日から金曜日まで毎日平日放送、やっております、逆だね、平日に毎日放送やっておりますので、他の曜日の担当の方のねラジオも聞いてみてください。たまにね、コラボしたりもしてますので、その日もねぜひぜひ聞いてみてください。詳しくは市川うらら FM で検索。そしてこの番組はアーカイブ配信もやっております。聞き逃してしまった方や過去の放送をもう一度聞きたいと思ってくださった方は、午後3時のうららかラジオアーカイブで検索してみてください。月曜日の現在募集中のコーナーはこちら、おすすめの作品や感想を紹介、今日の一本、ちょっとした知識や好きなことを語ったり学んだりしていく、あなたと私の豆知識、最近の話題について話すトレンドトーク、その他のお便りや近況報告をするほっと一息、そして千葉県ナイトセトラ、千葉にまつわるあられや歴史など千葉に関する何やかんやを話すコーナーです。皆さんからの千葉県情報をお待ちしております。もちろん皆さんの地元のエトセトラでも OK です。情報たくさんお待ちしております。番組公式 X もございます。すべて小文字でアットマークうららか FM、うららかは ULALAKAFM です。または、午後3時のうららかラジオ、午後3時、午後漢字3数字字漢字のうららかひらがなラジオ カタカナで検索してもらうと出てきますので、ぜひフォローしてみてください。感想を投稿する際には、ハッシュタグラカラジ、月曜の感想にはハッシュタグ月曜のうららかさんとつけて、つぶやいてくれますと、番組内でご紹介いたしますので、ぜひぜひ投稿してみてください。今月のテーマメールはですね、あなたのついた小さな嘘、小さい頃の夢、この2つをテーマに募集しております。皆さんの夢や些細な嘘、ぜひぜひ教えてください。ではここで午後3時のうららかラジオ横軸エンディングミニコーナーの企画のお時間です。金曜日パーソナリティのきみちゃんから質問が届いております。今週の質問はこちら、ジンクスって信じる？ということですけれども、まあ割と信じます。なので私はそれこそ部活やってた時とかは絶対、勝ちたい試合の日はこのユニフォームの色にしようとか、あとはコートに入る前までは絶対こういう行動をしようっていうジンクスがあって、まあ私は割と緊張していて心拍わっと上がるんですよ。だから緊張しちゃうからコートに入る前に、私バドミントンやっててダブルスだったんですけど、ペアの子に背中を思いっきり叩いてくれって言って、本当にあーってなる時もあるんだけど、もうそれぐらいでいいから叩いてって言って叩いてもらって、コートに入って頑張って戦ってましたね。で、勝てるって思ってやってました。なんで割とジンクス信じますね。いいことあったらより本当にそれやめらんなくなっちゃいます。私から水曜日パーソナリティの琴音のクイズ出題中、前回のクイズはこちら。病院で使われる背が高そうな器具はなんだ？病院で使われる背が高そうな器具はなんだ？ヒント、背が高いを言い換えると、ということで。まあヒントをそのまま言うと、聴診。まあこれを言ってね、わかるかな？正解は聴診器でございました。琴音ちゃんの回答聞けてないのでね、私もアーカイブで聞いてみようと思います。今回はこちら。一人だけだと乗れない乗り物ってなんだ？ヒント、二人なら成り立つ車でございます。ちょっと難しいかもしれないですけど、二人なら成り立つ車、これ大事ですね。うん、わかんなかったら頑張って考えてみてください。ひらめき、ひらめけ。さて、次回は火曜日15時から、お届けしていきます。火曜日担当の方がお届けしていきますよ。私、クレハの担当は来週の4月29日、昭和の日ですね。ぜひぜひお聞きください。ということで、まあ、本日まったりゆったり、推しトークも多めで お届けいたしまして、失礼いたしましたが、楽しんでいただけましたでしょうか。少しでもね、ウエストさん来ていただけたら幸いです。ということで、最後の最後までありがとうございました。また来週お会いしましょう。バイバーイ。